主イエスはこの日、この世の難しい問題の前に立たされていた。というのはパリサイ派の人々が近寄ってきてこういう質問をしたからでありました。当時も今もこの結婚という問題という大変難しい課題が私どもの社会には私たちにはあります。結婚も結婚した人が離婚するということも実は当時も今も起こっているわけであります。パリサイ派の人はどういう問題をイエス様にこう問い出したかといいますとこういうことでありました。これが3節のところ、夫が何らかの理由で妻を離縁するということは立法にかなっているでしょうか。これはもう少し分かりやすく言い換えればですね、あなたは離婚をお認めになりますか、そういう問題で、そういう質問だったんですね。そこには実はこのファリサイ派の人がイエスを陥れようとするそういう意図があった。イエスを試そうとしてという言葉が記されておりますね。こういう問題が実際あったわけですけれども、しかしここにはそういうイエス様を試そうとする、あるいは追い詰めようとする、そういう意図があったということであります。もしイエス様が離婚を認めるというふうに認めるというふうに言ったとするならば、男の方は些細な理由をつけてですね、この離婚を正当化することに道を開いていく。ちょっとしたことであってもですね、その離婚の理由になってしまう、そういう可能性があった。でもう一つは、その離婚をもし認めないというふうにイエス様が言ったとするならば、聖書の律法の中に、具体的には新命記、旧約聖書の新命記の中にですね、こういう規定があったんですね。それはこの離縁状を書いて、その奥さんにそれを手渡しですね、そして家を去らせるという規定があったわけなんですね。そういう、もし離婚を認めないと言ったならば、モーセはちゃんと言ってるじゃないか、認めてるじゃないか。ですからその両方答えてもですね、認めるというふうに言っても認めないというふうに言ってもですね、大変このどちらに行っても大変窮地に追い込まれるといったような、そういうところの問題をパリサイ派の人たちが、人々が近寄ってきて困らせようとした。イエス様をこの貶めようとしていたというふうに言われています。そういう意図があった。ではイエス様はここで何と答えたか、これが4節に書いてあるんですね。イエスをお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この誰かから二人はもはや別々ではなく一体である。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。これは、創世記の言葉に中に、2章の中にあるわけですが、結婚式なんかでもこの言葉が読まれますよね。イエス様はこのことを、あなた方はこの創世記の中に、聖書の中にこういう言葉があるのを読んだことがないのか。ファリサイ派というのはこの聖書にこの大変こううるさい、そういう人たちでありましたから、そういうことを言われたわけであります。すると彼らはイエスにどういうふうに食い下がったか。人はこの神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないとイエス様は言われた。つまりこれは、離婚を禁じるように見えますよ、ね、離婚してはならないんだと、人が勝手に離してはならないんだと。そうすると彼らは7節にこういうふうにこの言いました。でも先ほど言ったようにモーセは 離縁状を渡して離縁するように命じているんじゃないですか。モーセは認めてるんじゃないですか。なんでですね、イエス様は、まあ、創世記の言葉には書いてあるんだけれども、そういうことを言われるんですか、いうふうにこの食い下がったということであります。そこでイエスはその次にこの7節に答えられた。すると彼ら、ごめんなさい、その次ですね、8節ですか。イエスは言われたというところです。イエスは答えられた。このあなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。これはどういうことかというと、イエス様はここで何をここで言わんとしたのかと、モーセがこの離婚を認めるような言葉をこの新命記の中で言っているということにはですね、どういう意味があったか、もうどういう意味なんだろうかということでありますが、実はこれはですね、この夫の無情のもとにその苦しむ妻を救うために離縁状を与えて離婚することを許した。つまりその夫のこと心が頑固でですね、モーセはこの頑固なので、この頑固っていうのはどういうことかと言いますと、この実はその当時ですね、この女性の方から離婚をこう申し出るっていうことができなかったという事情があるんですよね。でそのために、この夫の無情のもとに、離婚できないという、まあ、よっぽどのことだと思うんですけども、苦しむそういう妻を救うために離縁状を与えてですね、つまりちゃんとその証明書を出して、証明書を出さないとその私は自由になったということが証明されないわけですから、ちゃんと夫の方が離縁状を書いて、私はこの人と離婚しましたということを書いて、それを持っていれば自由の身になったんだというふうに証明書ができますので、ちゃんと離縁状を書いてそれを渡すようにというふうに、そういうふうに離婚することを許したのであって、離婚を命じ、モーセが離婚をせよというふうに命じたわけではないということです。まあ、これは人類が堕落して神の命令に背き、神の言葉に従わなくなって、モーセはこのようなことを許すことになったという、そういう事情があるわけであります。まあ、男性側の身勝手さのゆえに、かたくなさのゆえにですね、妻を不幸にする、妻の不幸を救済するという、まあ、そういう事情があった。ですからこの規定が、モーセのこの規定があるから、そのこの規定を盾にとって、離婚がいつでもできるというふうに思う、その堅くなさが問題なんだ、そのことが問題なんだと、初めからそうだったわけじゃないですよ、こういうことが行われているので、モーセは妻を離縁することを許すということに、この新命記の方では書いてるんだということであります、ね。現実には手続きを取って離婚は認められているし、まあ、現在の我々の社会もそうであるし、必要な場合もあることを私たちはよく知っております。またこの問題はこの結婚に関する問題なんですけど、一番最後のところの方にはですね、イエス様はその一番最後のところで、天の国のために結婚しない者もいる、これを受け入れることのできる人は受け入れなさいと書いています。まあ、今日は若い人は何人か数人しかいませんけれども、これから結婚する人はですね、しようと考えている人はですね、結婚してももちろんいいわけだし、結婚しない自由、結婚しないということもあり得るんだ。これがですね、例えばイエス様も結婚はしてなかった、あれパウロも結婚はしてなかった、つまり天の国のために結婚しない者もいる、これを受け入れることができる人は受け入れればいい、で結婚するということになった場合はですね、 これをその本当にそのここで言うならば神が結び合わせたもの、神によって合わせられたもの、そういうふうに信じてその結婚をしていきなさい、結婚生活をしていきなさい、独身ということももちろん あるんだと。ですから聖書は結婚せよとか、あるいは離婚せよとか、独身であれとか、そういうことを言ってるのではない。それは自由なんですね。大事なことは何かというと、結婚するにしても結婚しないにしても、それはその神からですね、神が、神からのこれは神の御心なんだというふうに受け止めていくということが大事だということなんですね。これが今日の一つのポイントでありますね。聖書が言わんとする根本的なことは、結婚を神が合わせたものと信じていくことだ。これからその結婚する若い人にですね、皆さんもそういうふうにこの聖書からですね教えていただきたいというふうに思います。この合わせるということ、神はこの神が結び合わせてくださったものを人は話してはならない。単に男と女がですね、この出会ってこの引き合わせられるというのではなくて、それを本当に神が合わせたものだというふうに信じていくこと、そういうふうに絶えず受け止め直していくということ、この言葉、この神が合わせたものというこの言葉はですね、どういう言葉かというと、一つの首輝きにつなぐという、そういう言葉です、ね、首輝きというのは、最近はあまり私たちのところでは 見たことがなかった、いなくなったと思いますけれども、もともとは2頭の、牛がですね、並んで仕事をするときに、その2頭の首のところに、木のこういうものをですね、2頭が一緒に並んで座れる、歩けるようなそういうものを、首輝きをつないでですね、2頭の牛をつないでいく、道具であります。それはどういう意味かっていうと、ロープを分かち合って一つの課題を、担っていく、もっと分かりやすく言えば苦楽を共にするっていうんですか、我々の言葉で言えば、そういうことがこの神、合わせるということですよね。ですからいいことだけじゃなくて苦労も共にする、ということ。ですからこのイメージと、首輝きということのイメージは、畑を2頭の牛がこの一緒に並んで耕していくという、そういうことですよね。神がそのような関係に2人が入るように、そういうふうに神が合わせられた、これを神が合わせてくださったんだというふうに信じていくということ、人の手でこれを破壊してはならないと聖書が、そしてまたキリストもこれを言われた。というのはやっぱり人間はどうしてもその人間的な条件だけをこう見ようとする、人間の手によってですから、この関係がいつも破壊されていくというような現実、今の社会は昔よりもそういう意味で結婚ということの関係が大変この不安定になってきているということが言えるかと思います。そういう首輝きを追うということは、嫌いだ というふうな、そういうふうに考える若い人もいるかと思います。ですから最近結婚もあまりしないという人も増えているという事情もあるかもしれない、そういう事情かもしれません。聖書の言葉、キリストの言葉よりも互いに束縛なしにもっと自由にしたい、その方が理想的であると思いやすい、そういうふうに考える、もっと自由でいたいだと、とにかくそういう首輝きなんていうの、束縛は嫌だというふうな思いが大変強い傾向があると思うんです。しかしどんなに時代が変わっても、あるいは国が変わっても、結婚生活の実りは二人が共にその神によって与えられた首輝きを追う、そういうことの中にあるんだと 聖書は語っているわけであります。その首輝きを離れてではないということでありますね。アメリカのロサンゼルスのある夫婦の話が書いてありましたが、このように書いてありましたね。2人には長年子供がなかった。3年5年10年が過ぎていった。ほとんど諦めかけていた時、14年目にとうとう子供が与えられた。ところがその子供を一目見るや、ご主人の顔がさっと青ざめた。体の不自由な、身体の不自由な赤ちゃんであることが分かったからであった。彼は悩んだ。一体どう妻に話せばいいのだろうか。言葉もなく佇みながらその赤ちゃんを見せたご主人に対して、この奥さんがこういうふうに言った。あなた神様はこの体の不自由な赤ちゃんをどこへ預けようと世界中を回ったあげく、ここなら捨ててしまわない、安心だ、大丈夫だと私たちを信頼して授けてくださったんですね。感謝して力いっぱい、心いっぱい、精いっぱい育てていきますよと言ったというのです。皆様、こういう話をどこかで聞いたことがあるかもしれません。これをよりこの二人の夫婦の問題というだけではなくて、広く解釈するというならすればですね、どこの家庭であってもそれぞれの家庭にですね、重荷があるということなんですね。それぞれに、詳しいことは分かりませんけれども、それぞれにこの担っている重荷があるということだ。しかし力を合わせて首輝きを共に折っていくような在り方の中に、一人ではできないことが二人ならできるという恵みが神によって与えられている。子供を育てていくということも大変な、ある意味では苦労であります。しかし同時に喜びでもある。本当にどこの家庭でもそれぞれにこの重荷がある、苦しみもある。人生のこの苦しみや重荷をどういうふうに受け止めていったらいいのか。もう私は束縛されるのが嫌だからといって、その例えば生まれたで来た子供が捨てられてしまうということも、この日本の社会でもいろんな形で若い世代なんかにも、ね、起こっているという現実があるわけであります。この人生の重荷を、苦しみをどういうふうに受け止めたらいいのか。愛なる神が不義をなさるはずはない。先々週も祈祷会の奨励の中で聖書の次の言葉が語られました。これはコリント第一の手紙10章の13節。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。これが実は信仰者の道だ。神は私たちがですね、この人間として耐えられないようなものは、神は真実な方であるから試練に合わせることはない。試練とともにそれに耐えられるように逃れる道をもちゃんと備えておられます。神が合わせたもの、そう信じてこの重荷をともに担っていく、そこに逃れる道、必ずそれが与えられていく。本当にこのいいことだけを取ろうとするんではなくて、やっぱり人生っていうのはそういう苦しみもまた喜びも、そのようにこの本当に、共にこの担っていくというような在り方で、神様は私たちにその人生を歩ませておられる。またキリストは言われました。すべて重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさい。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。 この夫婦の首輝ということもあるんですけれども、その前にキリストは私の首輝、キリストと共に首輝を担って歩んでいきなさい、そういうふうに教えられた。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。これはお一人の人であっても夫婦であっても、一人一人やっぱりキリストと首輝を共にしていくということが基本に与えられている。一人が病気でも、夫婦が、家族が、夫婦が、あるいは家族が互いに励まし合い助け合うならば、その重荷を担っていくことができる。それがキリストが言われた神の合わせたものもの、そういう意味であります。まさにこの当時も今もこのパリサイ人たちは離婚を認めるのか認めないのか、そういう問題をこう提出してるんですけど、モーセの時代もそういう問題はあったし、今もある。いろんな事情によってですね、男の身勝手によって女性が不幸になっている場合は、それは離婚することができる。あるいはそれぞれのですね、ですから状況の中でどういうふうにすべきかは考えていかなければならないんだ。しかし一番のポイントは何か。結婚していても結婚しなくても、本当に私たちがこの人生のこの重荷、人生を生きていくという時に、この首輝を共にしていく方がいる、キリストという方がいる、そのことに私たちはもう一度ですね、本当に立ち返っていかなきゃならないんだ。ですから我々の人生の中では、これ以上事態が悪化しないように、いろんな我々がこう手を打たなきゃならないということも確かであります。ですから離婚が許可されるということもあるだろう。あるいはその結婚生活を苦しいところを続けていく、困難や苦しみや悲しみがあるというところを続けていくという時にも、キリストとの首輝を共にこのキリストの首輝の中に入ってですね、その技をしていくということ。独身の方は、我々結婚している人から見ると独身の方がすごくいいように見える時がありますよ。いや、そうじゃないんですよ。やっぱりこれはやっぱり独身は独身なりのですね、この天の国のために結婚しない者もいる。やっぱりその独身の人は独身なりのやっぱりそのロークがあると思います。まあ他の人はよく見えるということかと思うんですよ。聖書の中にこのヨハネ福音書の中にですね、離婚と結婚を5回もこう繰り返した人のサマリア夫人のことが、まあ、たまたま先週ですか、人を変える時にこれ読んだんですけども、サマリアの夫人が出てまいります。ですからそれはこう大変に繰り返したら本当にうまくいくかというと、なかなかそうもいかなかったですよね。何回やって同じようなことに結果になっていってしまった。しかしこのヨハネ福音書第4章のこの話は、人間の目にどんな烙印が押されていようとも、キリストは救いの烙印をその婦人の上に新しく押してくださった。救いの烙印を押してくださったんだ。そして過去の罪を許され、キリストの命の水をいただいて新しく出発することができたというのが、あのサマリアの婦人の話ですよね。本当にこの人間で、あの婦人の中で珍しいほどにそういうことを繰り返した人だったということですよ、ね、そういうことがすでに聖書の中に出ているわけであります。そしてこの新約聖書においてはですね、このクリスチャンたちは、キリストの教会は、その一夫一夫と、一人の夫と一人の妻という、そういう制度が、このローマ時代のですね、ところから、キリスト教徒は、そういう制度を、家庭というものを作ってきていったわけですけれども、しかし、一夫一夫の制度、というのは決してですね、自明なことではないんですよ。 人間の人類の歴史の中で決して自明なことではなかった。むしろこの制度は時には伝道の障害にさえなった。しかしそれを乗り越えて福音は人格的な夫婦関係を世界の隅々にまで持ち運んだのである。実はこの一夫一婦の制度っていうのはこのやっぱりキリスト教によってですね大変広められてきたという事実がある。しかしここに至るまでの長い実は旧約聖書の時代の準備期間があったということにはことを我々は知っておく必要があると思います。それが先ほど読んでいただきましたこの一つだけ取り上げますとですね、先ほどアブラハムの例がこの創世記の中で出ておりましたですよね、呼ばれました。それはどういうことかと言いますと、そのアブラハムの妻サラに子供がサラという婦人に子供がなかったということです。で当時の習慣でこの使い目であるハガルという女性のもとによってアブラハムは子供が与えられた。それがイシュマエルという名前を付けられた。でその後ですね、イシュマエルが生まれた後にサラにですね、この婦人のサラにですね子供が与えられた。これがイサクという。ですから最初は子供がいなかったのでイシュマエルというこの使い目からによって生まれた。ところがしばらくしたら今度はこのイサクというアブラハムのとサラとの間にこの子供が生まれた。そしてこのことはこの重い結果をもたらしたというのは、サラはアブラハムにこの発しためハガルとその子イシュマエルを追放するようにというふうに要求した。ここで困ってしまったのはアブラハムですよ。両方とも自分の子供なんです。しかし現実にはですねそこに二人の女性が存在したということによって、しかもアブラハムの子供はイシュマエルが生まれたというそういうことによって、そしてイサクも生まれたということによって、このことでアブラハムは非常に心配したと、心を痛めた。それで結局どうなったかと言いますと、